こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。未来改造の進め立つお金時代の幸福論部圧版は、岡田敏夫と越団が資本主義、労働、所有、家族、国家といった近代社会の基本単位を題材に交わす対談集である。2010年間行版を基礎に、対談及びツイッター上での公開読書討論に関する補足を加えた版とされる。二人は収入や所有物の多さを幸福の中心に置く考え方が、情報技術の進展と物質的充足によって説得力を失いつつあると見る。その上で知識やコンテンツの共有、金銭以外の報酬、柔軟な共同体、性訴訟の可能性などを論点に新しい社会像を大胆に提示する。本書の目的は完成された制度設計を示すことではない、既存の常識を相対化し、すでに豊かな社会で何を価値とするかを考え直すための材料を提供することにある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、金持ち物持ちへの憧れを豊かさの前提から問い直す。本書の出発点は、金銭や所有物を増やすことが人生の進歩であるという近代的な成功感への疑問である。二人は、金持ち物持ちはもはやダサいという刺激的な商題を掲げ、希少な物資を確保することが生存に直結していた時代と、日常生活に必要な商品やサービスが広く行き渡った社会とを区別する。ここで重要なのは、金銭や物が完全に無価値になるという主張ではない。必要性を超えた所有競争を幸福の尺度にしてしまうと、比較不安、過剰な労働を再生産しやすいという問題提起である。したがって、本書が促すのは、欠乏を前提にした欲望から時間、関係、経験、創作の余地へと価値判断を移すことである。僕らはすでに豊かだという認識は、現実の格差や生活困難を否認する標語としてではなく、自分が何を不足と感じ、何のために働き買うのかを点検する視点として読むべきだろう。対談は、豊かさを素直に認めることが消費競争から距離を取る第一歩になると論じる。次に、知恵とコンテンツのフリー化が価値の置き場所を変える。第二の柱は、複製や配布のコストが下がる情報社会では、知識やコンテンツを囲い込むだけでは価値を維持しにくいという認識である。本書は、知恵やコンテンツはそもそもフリーであると述べ、情報の流通が個人の学習表現、仕事の条件を変える可能性を扱う。この論点は、あらゆる創作物を無償にすべきだという単純な結論とは異なる。むしろ、情報そのものの希少性が低下する局面では、編集能力、信頼、対話、継続的な関係、実際に使える形へ変換する能力などが価値を持つという方向を示している。受け手は大量の情報を得られる一方、何を選び、どう検証し、自分の知識として組み直すかを問われる。作り手にとっても、作品や知識を閉じ込める発想だけでなく、公開によって人々との接点を作り、別の価値交換へつなげる発想が必要になる。本書の議論は、現在のサブスクリプション、個人発信、コミュニティ型の活動を直接予言した理論書ではないが、情報の豊富さが経済と評価の仕組みを揺さぶるという論点を早い段階で平易に可視化した点に特徴がある。さらに、労働を所得獲得の手段だけでなく、経験と参加の場として捉え直す。本書は、仕事の報酬は金から体験に変わるという主題を通じ、仕事を賃金だけで測る見方を再検討する。賃金は生活を維持するための不可欠な条件であり、無償の情熱だけで労働問題を解決できるわけではない。その前提を保ちながら、2人は、面白い人に会うこと、技術を身につけること、何かを作り社会に関与することなども働くことから得られる報酬だと捉える。これは、雇用の安定や昇進だけを唯一の目標にした場合に見えにくくなる価値を言語化する試みである。同時に、働かなくても飢え死にしない社会という展望やベーシックインカムへの関心も、本書の労働観と結びつく。生活の最低線が制度的に支えられれば、人は生存不安だけを理由に仕事を選ぶ必要が減り、学習、創作、ケア、地域活動を含む多様な参加を選びやすくなるという発想である。ただし、制度導入には財源、雇用への影響、教育、社会的合意といった難題が伴う。本書の有用性は、解決済みの政策として受け取るより、賃金労働に集中している社会的承認をどう組み替えるかという問いを提起しているところにある。そして、会社、学校、家族を分ける境界を越え、新しい共同体を構想する。本書は、会社、学校、家族が担ってきた機能を固定的な制度として扱わない。章題にある会社、学校、家族のいいとこ取りした新組織や、個人という幻想が終わり、他人同士が家族を作るという発想は、雇用、教育、親族という既存の帰属先だけで人生を支えることの限界を見据えたものだ。会社は共同と役割分担を、学校は学習と世代間の接続を、家族は生活支援や親密なケアを提供してきた。しかし、それぞれが同時に閉鎖性、同調圧力、依存関係も生みうる。 本書はその機能を必要に応じて再編集し、血縁や正社員制に限定されない関係を作る可能性を議論する。ここで言う個人の終わりは、個人の尊厳や自由を否定する意味ではなく、完全に自立した個人だけを標準とする憎悪の批判と理解できる。人は他者との支え合いなしに生きられず、その依存を家族だけに背負わせる必要もないからである。実践上は誰がケアを担い、参加や体質の自由をどう守り、権力の偏りをどう防ぐかが課題となる。本書は制度の細部よりも孤立と硬直した所属の双方を避ける中間的な共同体を創造させる。最後に、機械政府地域独立学研国という極端な未来像を思考実験として読む後半では、機械政府による統治、沖縄や北海道の独立、日本を学研区として捉え直す構想など、現実から距離のあるように見える未来像が提示される。これらは直ちに実行可能な政策パッケージというより、国家や政府が当然の前提としている役割を揺さぶる思考実験である。例えば機械政府という発想は、行政が恣意性利害感情から完全に自由になれるという楽観論ではなく、リール処理や資源配分のどこまでを技術に委ね、どこに人間の熟議と責任を残すべきかを問う契機になる。地域独立や愛犬国の議論も、中央集権的な国家単位だけでは地域の事情、文化、経済圏を十分に扱えないという問題意識を含む。もちろん技術による統治には監視説明責任、偏見の自動化というリスクがあり、地域の自立にも財政や安全保障、少数者の権利といった重い論点がある。本書の予測には楽観的で飛躍の大きい部分もある。それでも突飛な仮説を使って制度の可変性を示すため、読者は賛否を決める前に自分が当然視している統治や共同性の条件を検討できる。結論として、本書は将来を正確に当てるための予測本ではなく、資本主義と個人主義を当然視する思考の枠を広げたい読者に向く。働く意味を賃金だけで測ることに違和感がある人、所有や消費を中心にした性構造に疲れている人、家族、会社、国家以外の支え合いの形を考えたい人には論点の多い出発点となるだろう。対談形式のため、学術書のように概念や根拠が厳密に積み上げられるわけではない。その代わり、情報のフリー化、経験としての仕事、生活保障共同体統治技術、地域の自立を一つの幸福論として横断する点が際立つ。同種の社会論が単一の制度改革や経済指標に焦点を絞るのに対し、本書は生活感覚から国家像までを大胆につなげる。著者2人の起業家、技術者的な視点には成功者の経験によりやすい限界もあり、提案をそのまま普遍的な処方箋とみなすのは慎重であるべきだ。それでも異論を抱きながら読むことで、何を共有し、何を市場に委ね、どのような関係の中で生きたいかを具体的に考えられる。未来像の消費より現状の前提を可視化する対話として価値がある。ご支援いただける場合は、岡田斗司夫、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。